は次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。はい、領収書ですね。お食事代で、宛名は浜松町物産。かしこまりました。ハンコハンコ。マスター、ハンコってどこにあるんでしたっけ？
ハンコ？ハンコならその後ろの引き出しに入ってるよ。
はい、こちら領収書です。ありがとうございました。
たがえみちゃん、ハンコまじまじと見てどうしたの？
最近行政でハンコ文化をなくしていく動きがありますよね。そう考えたら、こういう領収書のハンコ文化も変わるのかなって思って。
それもあるかもしれないね。いや、実はこの後この浜カフェにお越しになる方々とも、まさに文化について話すんだよね。
どんな文化ですか？
文化は文化でも、組織文化や企業文化のお話。ほらほらと言ってる間にお見えになったようだよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにチームボックス代表取締役、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターの中竹隆二さん、そしてお客様には株式会社ワークマン専務取締役の土屋哲夫さんにお越しいただきました。中竹さん、土屋さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。中竹さんは三菱総合研究所を経て、早稲田大学ラグビー蹴球部、いわゆるラグビー部の監督になられました。日本ラグビーフットボール協会ではコーチングディレクターを経て、2019年に理事に就任、2014年に企業のリーダー育成トレーニングを行うチームボックスを設立されました。ま
あ、中竹さんといえばね、もうラグビー界では本当に知らない人はいない大スターで、とはいえご自身は日本一オーラのない監督であるというふうに自称されているわけですが、とはいえ、まあ、そういった中で早稲田大学ラグビー部で全国制覇を2回経験されて、そして今はまあ人材育成とか、ね、リーダーシップ育成とかいう分野で本当にまあ大変よく知られた方なんですが、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近はどうですか、中竹さん、なんかこういう近況があるとか何かありますか？
それで言うと、まあ、ラグビーはもちろん、はい、理事として関わってますが、他のスポーツかなり広がってきてるという印象ありますね。まあ、プロ野球はもうベイスターズ含め長いんですけれども、
ベイスターズのサポートみたいなのされてるわけですね。
そうですね、はい、あそこの、まあ、今回のテーマになるこう組織文化ですね、うん、カルチャーのこう推進役というのがになってますし、あと、まあ、バレーボール、バスケ、はい、あと陸上といったこう多岐にわたる今競技を、支援してますね。
なるほど。というわけで、じゃあそういったいろんな、ね、スポーツ全般の中から今日のテーマのお話をいただけるってことですよね、
はい、続いて土屋さんのプロフィールです。大学を経て三井物産に入社した後、海外留学を経て三井物産デジタルの社長に就任、企業内ベンチャーとして電子機器製品を開発し大ヒットさせました。その後は本社経営企画室次長、三井情報の取締役などを経てワークマンに入社、企画したアウトドアウェアの新たな業態のワークマンプラスが日経トレンディの2019年ヒット予測ランキングで1位を獲得し、さらにマーケターオブザイヤー2019大賞も受賞されています。
というわけで、土屋さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、今ワークマン、はい、そして土屋さんといえば、はい、本当に、まあ、お世辞抜きで、はい、おそらく今ビジネス界で一番引っ張りだこなんじゃないかと思うんですが、もういろんなビジネスメディア見てもね、どこ見てもワークマン、はい、ワークマン、ワークマンすごいぞっていうふうになっていて、まさにそのワークマンの、まあ、大変革を作られてきた、リードされてきたのが今日いらっしゃる土屋さんということで、 でも どうですか、はい、今ね本当にもうメディア見ても、はい、どこ見てもワークマン、はい、ワークマンじゃないですか、はいはい、自分でやってる本人としてはどういう気持ちなんですか、はいはい、
そうですね、やっぱりあのこう PR を見てますんで、はい、まあいくつか企画あってこういっぱい打って数打ち当たると思ったんですけど、はい、数ってやつが結構みんな当たっちゃいました、ね、2つやるうち1つはダメだろうと思ってやったやつが2つも当たって、
でも過酷ファッションショーとかもそうですよね。
そうなんです。それ
と高見ちゃん詳しいね、
はい、詳しいです。過酷ファッションショーとワークマン女子どっちかが成功すると思ったんです。あ、
へ
ー、どっちもすごかったんで、ちょっとあの思惑が外れたん
です。忙しくないそうです。
高見ちゃんほら今ワークマンといえば日本中のねアウトドア志向の女子に大、はい、超大人気だけですけど、はい、高見ちゃんも使ってるわけ。
あのいっぱいポケットがあるんで、はい、移動したりとかあの動き仕事が多い時にやっぱり愛用したりしてます。
そうですね、私らも薄々気づいたんですけどなかなか勇気なくてワークマン女子に行けなかったんです。で、まあ、1年ぐらいこうためらってですねあちこちうろうろしながら、まあ、この清水の舞台だったんですけど、結構当たっちゃいました、
ね、今ワークマン女子って今、ね、本当に注目されてますけど、もともと土屋さんはそのワークマンプラスっていう、はいはい、まあ、新しい業態をワークマンで作って成功させて、はい、今度は女子人気がすごいんで、はいはい、まあ、女性に絞ったお店ということで、はい、ワークマン女子をこれつい最近ですよね。
そうなんですね。我々あの後追い経営なんで、はい、こう相当声が高まってようやくやると。ワークマンプラスも3年前から分かってたんですけど3年間うろうろ銀座行ったり原宿行ったりですね、出店はこれ高いだの安いだのやってて、で3年経ってようやくあのモール店に出展しまして。
なるほどね。そしてもう一つの過酷ファッションショー、はいはいはい、これはどういったものなんですか。
そうですね、我々あの作業服業界ってこう地味な業界にこう40年もいましたんで、はい、一回こう派手なことやりたいと思ってたんです、うん、まあ、ちょっと我々らしいものやろうと言って、うん、雨雪風氷とかですね、あの過酷ファッションショーオンアイスを最後にやりました。
なるほど。だからそれはもう氷まみれのところでこう、はい、ファッションショーやってみるみたいな。
そうですね、ちょっと滑りそうになって滑られると困るんですけど、滑らない靴なのにですね
滑りそうになって、
なるほど、あ、氷の上で、ね、ワークマンの滑らない靴で歩かせてみるとか、ね、
は
い、
走ってもジャンプしたりあの走ったりするといいんですけど、転びそうになったんでもうあんまり動くなった
というこのまたねこの辺りも大当たりしているとね、いうことで、たまたまなんですが、はいはい、ちょっとつい最近、ダイヤモンド社から出たですねワークマン式しない系というこれ土屋さんの初めてのご著書なんですよね、はいはいはい、こちらもしよければちょっとご紹介いただければと思うんですけど、
しない系ってこう否定的にこう思えるんですけど、実はポジショニングでございまして、
はい、
こういい場所っていうかニッチでいいんです。あんまりこう競争、ユニクロと真正面競争したら負けるんで、
はい、
40年間競争したことがない会社ですからどことやっても負けると簡単に、ですから競争しない分野でしかも自分が得意な分野を探してそれ以外のことは一切やらないと。ですからいい分野を探してそれ以外やらないがしない系なんです。
なるほどね、はい、だまあそれが実はワークマンの一番の強さの、はい、源泉で、はい、でまあいろんなその秘訣みたいなのが書かれてるんですけど、はい、あのすごく僭越なんですけど、はい、実はここに、僕が土屋さんと対談させていただきまして、
お世話になります。
いや本当に勉強になりました。あの時
もいやいやとんでもございません。
いや本当ねすごい会社なんですよ、はい、僕はあのちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、はい、あのまず2つこの会社は特徴があると、はいはいはい、1つは究極の脱力系会社だと。
そうです、ね、
頑張らないんですよ。
しない系で
やるぞみたいな全然ないんですよ、はい、でそれが1個と、まあ、これも組織文化だと思うんですけど、はい、もう1つはやっぱりあの信頼関係ですよね。僕はあの信頼究極の信頼資本企業だっていう、はいはいはい、ちょっと偉そうなんですけど、はい、いろんな例えば取引先とか、はい、お客様との間の、はいはい、なんか信頼関係ありますよね。例えば、ね、ワークマンは絶対値下げをしないですとか、はいはいはい、
そうですね、値下げをしないとか、あとお客様は大体値札を見ないで買ってもらうと、うん、9割のお客さんが値札を見ないで嬉しいんですけども結構大変でですね生クラなことをやるとすぐ逃げちゃうなということで、大変に思ってます。あとはメーカーさんを変えないと、40年間ずっと作業服のメーカーさんとは付き合ってます、う
ん、であれですよね、実はそのメーカーさんが、はい、から仕入れてくる作業着を全部ワークマンの方で買い取ってしまう、はいはい、いわゆる普通の小売っていうのはそういうことはしないで、はいはいはい、あの在庫持ちたくないですから、はいはいはい、そうですね、ところがワークマンはそれ全部在庫で持っちゃうっていうことをやるわけですよね、はいはいはい、あれはどういうこと。
そうですね、やっぱりメーカーさんに持ってもらえばそれなりにコストかかりますから、はい、メーカーよりうちの方が大きいんで、
うん、
大きいところがコストを持つとか、海外貿易の場合だと為替を持つとか、やっぱりリスクは全部我々で持つという考えでおります。
それをやることで、はい、メーカーさんとこう、はい、まさに信頼関係みたいなのを作って、はい、長い間ずっとお付き合いされてるっていう。
そうですね、メーカーさんから見るとリスクないんで、まあ、値段はちょっと安めなんですけど、我々の場合ですから。ただ長いし、こう何十年も続きます。でも海外なんかでも、中国人って短期的な利益かなと思ったらそうでもなくて、この長期的利益、40年間メーカー変えてませんってことに関して本当にしっかりやってもらってますね。
あ、はい、そうなんですね、はい、そして、まあ、ワークマン、はい、本当に面白いところいっぱいあるんですけど、はい、もう一つやっぱりメディアで注目されてるのは、はい、いわゆる全社員が、はい、いわゆるあのエクセルですね、表計算ソフト、ね、まあ、ね、比較的簡単なあれを徹底的に使いこなすというデジタルトランスフォーメーションで、はい、今大成功されてるわけですよね。
そうですね、やはりあのこうなんていうかな、こう変化の時代なんで、はい、上が正しいこと私含めて 50% 間違ってるんですけど、あの正しいこと言えない時代なんで、うん、こう現場で考えなきゃいけないと、その時にデータを見て、うん、こう自分で仮説検証して考えていく。現場にこうマッスルブレーンじゃありませんけど、筋肉に脳があるみたいな、はい、そんな会社にしたいなと思ってます。
筋肉に脳があるね、はい、
ですから端末にセンサーに脳もあると、センサーに CPU をつけちゃうとかですね、そういう会社でありたいなと思ってます。上が良かったらいいんですけど、上が結構凡人なんで、
いえいえいえ、
あの下がちゃんと考えて上の言ったことを従わないとかですね、 50% 間違ってるんで上にこう違ってますよって言ってくるというのがいい会社だと思ってます。
なるほど、土屋さんご自身も自分は間違ってるかもしれないと、はいはいはい、で権限あげるから間違ったら言ってくれっていう、
は
い
は
い、
そうですね、いうことは言って仮説を言うんですけど、大体悲しいことに半分間違ってますんで、ですから社員には私の言うことをそのままやったら大変なことになると、責任はあのその人だよということですね。
こういう話してくると中竹さん、なんとなく話が合いそうでしょ。
いや本当に僕はあの分かりやすくスポーツ界ではできましたけど、はいはい、なかなかこれ、ね、ビジネス競争って、ね、はい、一つの競技でやるわけじゃなく、はい、もう全てと絡まないといけない中で、
はいはい、
これ言い切るって相当勇気いりますよね。
なんかいるです、そうですね、
しない系とか脱力って言いましたけど、はい、やっぱ脱力するのって、まあ、今のねこの忙しい激動の時代ではそれの方がめちゃくちゃ難しいわけで。
でも中竹さん、はい、各有中竹さんも自らを日本一オーラのない監督と言い、はい、早稲田の監督になられた時も、はい、俺はラグビーが下手だみたいなこと言うわけですよ。
まあ下手なところが知らないって、教えたことなくて僕監督になっちゃったんですよ。
あ、そうですか、それはすごいですね。
であの僕についてきてもしょうがないので、あの僕を引っ張ってねっていうね、はい、あの自分たちで勝ってねっていう手法だし、もうけど、はい、同じですね。
そうですね、うちも脱力経営なんで頑張んない経営ですから、頑張るってのが禁句なんですよ。頑張っちゃいけないと、あとノルマ与えちゃいけないと、ストレス与えちゃいけないと、その中でまあ自発的に頑張ればいい、頑張って自発的にこう力を発揮すればいい。
会社に頑張れって言っちゃダメなんですね。
ダメなんです、上がやるっていうと一番いけなくて、プレッシャー与えるとこうなんていうか、自分で考えてダメなもの先に諦めちゃいますから、頭のいいこと。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで、ここからはまさに今まさにもうテーマに話題になってますけど、企業文化の持つ力はというテーマで、お話をお二人にお伺いしたいんですが、まず土屋さんからお伺いしたいんですけど、企業文化や組織文化、まあ、これそもそも組織文化って何かって話もあるんですけど、こういったものの力ってどういうふうに思われてますか？
そうですね、やはりあの大体日本の会社って目標がたくさんあると、期限が短いと、はい、プレッシャーをかけると、うん、でこれが全部ダメなんじゃないかなと。で私は思ったらやっぱりしない系で、
はい、
こうプレッシャーをかけない、こう自然体でこうなんていうかな、自分の意欲で仕事をしてこう達成すると、
うん、
でやっぱり真面目な経営者ほどいっぱい目標を作ってですね、人にこう寄せばいいのに人にですねこう押し付けるわけですよ、
うんうん、
でこれが私は一番いけないのかなと。そうじゃなくて、こう末端で考えて末端で上がってきたようなやつを集約して大きな目標にして、それに対してこう自主的にみんなでこう向かっていくという感じで考えております。
中竹さんいかがですか？
まさにその僕が監督になった時も前任者が本当にトップダウンで、しかもうまくいく方だったんですね。
素晴らしい。
あの清宮さんって知りませんか、ね、ラグビー界の、ね、
あのレジェンドですね。
その後が中竹さんなんです。
それは大変です。
今は現あの、ね、こう上からの話は通用しないんだってことが通用しない文化だったんですよ。いや上の人が言ってること聞いてれば勝つでしょっていう文化を変えるのがやっぱ大変でしたんですね。だから、まあ、僕は根底的に文化ってこう暗黙の問いかけだと思うんですよ、うん、
暗黙の問いかけ、
なんとなく組織の中で誰が一番正しいこと言うのかとか、うんうん、正しい戦略が何なのかっていうのをみんなずっとこの暗黙の問いかけに答えようとするから自分じゃ分かんないことを上に聞く。
ああそうか、みんなだから不安というか心配なわけですよね。
そうですね、
どうすりゃいいんだって。
でなんか会があればみんな誰でも頑張れるんですよ、はい、特に日本人は、はい、全力尽くすことだけ言うんですけど、はい、こう会を見つけるこの難しさとか不安をみんなほとんどこう、ね、カリスマの監督にお願いしてたんで、まあ、ずっとそういう人が監督やればいいですけど、まあ、入れ替わった時に特に僕なんか考えられない人が来ると、はい、もうあの両手を広げて僕には考える、ね、思考がないと、うん、なので問いかけとしてはあの何が正しいかよりも何をしたいかとか、うん、何を自分たちで考えられるのかって、うん、とにかく暗黙の了解を前提を変えたってことですね、
うん、そうか暗黙の了解の前提を変えたわけですね、うんうんうん、
勝つために何をしたいか、うん、自分たちは何が強みで何したいかってもうこの問いかけだと僕が答えられないんですよ、
うん、
なので僕に前までこう監督に聞いてた人たちが結局そうあの矢印ブーメランに戻ってきて、うん、俺たちは何がしたいのかみたいな。だから僕は結構問いかけで言ったのが、うん、あのウォントを聞いたんですね。ウォントとか、うん、ウィルですよね、うん、こうすべきだってマストビーとかマストではなく君たちは何したいんだっけ、うん、本当は
何をしたいかっていう暗黙の前提に変えるっていう。
そうですね。
土屋さんいかがですか。
いや、やっぱり目から鱗でですね、はい、スポーツなんてこうかなりヒエラルヒーの世界だと思ったのが、うん、もうかなりそうなってるということは企業はもっと変わらなきゃいかんと思いまして。
土屋さんはでも逆に言うともともと三井物産っていう、はいはい、まあ、非常に大きな組織で、はいはいはい、まあ、あれがトップダウンかボトムアップかわからないですけど、はいはいはい、そういうところから、はい、ワークマンみたいな、はい、まあ、比較的単一事業やってるところに行かれたことで、はいはい、だいぶもうカルチャー全然違うと思うんですよね。
そうですね。やはりこう遊牧民族からこうなんていうかなこう農耕民族みたいなこう40年間ですねこう愚直に同じことを繰り返すわけです。深掘りしかしてない会社、
はい、
で私は3年4年おきにこう専門が変わりまして、うん、最後コンサル事業までやりまして、私から見るとワークマンの人たちはものすごく優秀だと思うんです、うん、気が散らずに一言できると40年間できると言うんでこう、
なるほど、同じことをずっと繰り返してんの、むしろお前らすごいぞと。い
や、そうなんです、私は苦痛なんです、ね、2、3年で飽きるんで、でこれはすごいと、この力こそがやっぱり次のなんかの事業の材料になると思いましたね。
なるほど。具体的にそうやってあのどちらかというとトップは頑張らないで、はい、現場に権限移動してきたことで、はい、具体的にこの辺がこう変わったとか何かありますか、
はい、そうですね、やっぱり新しい業態、例えばワークマンプラスを作るとか、はい、ワークマン女子を作るとか、うん、売り場が決まってないんですよ。でワークマンっていうのはもう 100% マニュアル通りやって、はい、九州から沖縄まで売り場1個なんですよ、
うん、
これものすごくさ要するに標準化が進む、日本で一番標準化の進んだ小売なんですけど、
ワークマンはね、
ワークマン、はい、チラシも出さない、値引きもしないですから、一番こうデータにこうゴミがなくて、うん、一番標準化が進んでる。でもう1個の標準はゼロから作んなきゃいけないんですよ。これはやっぱりデータ系でこうみんなが議論して、今もワークマン女子チームとか出て、それでワイワイこう経理まで集まって一つのこうフォーマットを作ると。
つまり、まあ、やっぱりワークマンの強さっていうのは、土屋さんもね、確かにこの本でも書いてあるように、はい、標準化なわけですよね、はいはい、標準化ある、はい、かなりしてるからこそ現場の力が出せるっていうの、はいはい、でしかも綺麗なデータが取れるからエクセルでデータ経営できるっていうのが理解で、はいはい、だから今度新しくワークマン女子を作られた時はその標準化、はい、ワークマン女子の標準ってなんだろうっていうのを考えるのが一番重要なポイントだったっ、
はい、ね、今まで40年間標準を考えてなかったんですよ。もうフォームができてましたから、作業服は。
なるほど。
それがワークマンプラスで、もう私が見て2年間でちゃんとした標準ができたと。
中竹さんどうですか、この標準って結構面白いポイントだと思うんですけど、はいはい、実は企業文化を考える上での一つのもう一つの、まあ、裏表みたいなものかもしれないなって今伺って思ったんですが、スポーツだといかがどうなんですか。
まあ、やっぱそれでとこれ企業組織文化もそうですけど、標準っていうのが実は言語化されないケースがあるんですね、当たり前すぎて。例えばこう、うちのチームってどれぐらい強いかって考えるときに、はい、その基準がですね、日本一を狙ってる基準なのかベスト8なのかって、これ標準が全然違うわけですね。
なるほどなるほど。
だそういう意味ではもう僕もいろんなチーム見てますけど、こう今年日本一、ね、絶対狙うぞなのか、日本一が当たり前だってなるとですね、もうこれも基準が近くて、例えばアセラのラキミフなんかは準優勝すると負けなんですよ。言葉としてですね勝った代って言っちゃいけないんですね。ということは、どんなに頑張った代でもこの標準化で言うと、優勝というね、一つの勝ちが基準で、プロセスはもう全部消滅される。
面白い。どうですか土屋さん、この今中竹さんの標準化っていうのは、実はそのどこを目標に置くかが結構重要なんじゃないかっていう。
そうですね。ですから私らの場合ですと、こう標準化作ったりですね、はい、こう1位になるのは長くかかってもいいんです。5年かかろうが10年かかろうがいいと。ただし100年間競争優位を築くと、 今作業区は40年間築いてきてますから
なるほど、
それをあの次の、まあ、ワークマンプラスなんですけど、はい、アウトドアではやっぱり100年やらないと意味がないと、ただし急いでやる必要ないと、100年先のことを考えてますから5年かどうか10年かどうか同じなんで。
面白い。
中竹さんどうですか。衝撃ですね。
こっちはほら中竹さんの方は毎ラグビーは毎年そうですね、でも日本一ってことじゃないですか、
はい、
こっちはあの100年続くことを考えるっていう、
いやだから目先に揺さぶられないってことがよく分かりましたね、
うん、面白いですね。やっぱだからそう考えると元々の目標ですよね、はい、我々この組織は何を目指すのかっていうのを実ははっきりさせるのがすごく重要っていう、はいはいはいはい、高見ちゃん何かあります？お二人に質問とか。
あ、はい、あの目標というか、まあ、その100年続くとか、あの優勝が当たり前だみたいな目標を作るのって、まあ、企業でも同じようにこう設定される企業が多いと思うんですけど、その言語化がうまくできない会社さんにどういう目標のこう編み出し方をなんかアドバイスされてるのかなっていうのが気になるんですが、
高見ちゃんこれね今実際悩んでるらしいんですよ、はい、関わってるベンチャーでだんだんやっぱり目標が言語化できないんで結構苦しんでる会社がいっぱいあるんで、はい、い
やなかなかあの目標って難しくて、経営者がこう先見性があってですね、トップダウンでバンと決められればいいんですけど、全くそういうのできないから、私どもはこうあの声のする方に進化すると、でしかも周回遅れでこう後追いで進化するみたいな、これ会社の方針なんですよ。
でだから後追
いあんまりかっこよくないから言わないんですけど、
あの逆に今聞くとかっこいいですね。
かっこいいですよね。
かっこいいこれ
恥ずかしい。だから目標はこう例えば我々で言うと高機能であり低価格であると、これは外さないと、その範囲でこう声のする方に進化してこう5年10年かけて目標を作ると。目標が分かってないんですよ。
なるほど、見えてまだ見えてない、
あっても間違ってますね。
あ、なるほど。
すげえ。中竹さんいかがですか。
まあ、けど先ほど話したようにこうなんかこうシンボル的なもの、さっき言った忘れると抽象化されたこう儀礼があるとか儀式があるとか、赤黒っていうねユニフォームですね、あのレギュラージャージを着る、なんかこう象徴的なことを言い続けると、あ、それが大事なんだって分かってくるんです、ね、だから新入部員とかいっぱい入ってくるんですけど、変わらないのは多分その言葉に引っ張られてると思うんですけど、まあ、多分ベンチャーだったら、まあ、僕も今ベンチャー経営してますけど、なんか新たに自分たちのなんかそういったこう価値を表明する何かこう儀式であったり、なんかこうものであったり、なんかそれを作るのが一番いいのかなと思います。でそれが本当に浸透するかは、それに基づいてさっき言った問いかけがあるかですよね、うん。で我々の中でもうずっと取られてるのは、日本一ですか、日本一になりましたかって話と、うん、レギュラーで出れましたかっていう、うん、もうこの問いがもう根底的にあるので、うん、まあ、それで言うとあんま居心地良くなかったですけどね。早く抜け出したかったんで、ね、
高見ちゃん参考になりました、
はい、ありがとうございます。問いかけます、
ね、じゃあ問いかけが大事だってことだよね、はい、問いかけて結局目標があるかなんか分かんないけど、それがあるから標準化ができて、でだからそれがあるから企業文化もできてくる。だからやっぱりそう考えていると、やっぱりそのいかに会社の企業とか組織文化は多様でいいかっていうことですよね。自分たちの企業文化が常に正解っていうわけでもないっていうことなわけですね。
正解にしたいんですけど、なかなか正解にならないんです。
今注目のワークマンの専務がそう言うっていうわけですから、奥が深いっていうことですね。中竹さん、土屋さん、ありがとうございました。
いや本当に面白いお話でしたね、うん、やっぱり企業の自分たちが今どういう状況にあるかっていうのを want とか will っていうので自分たちの言葉で表現して知るっていうのがすごく大事なんだなっていうのを改めて思いました。
そうだよね。そしてそういうものがあるから標準化という仕組みができて、そしてそれがあるから企業文化というものがその会社それぞれにできてくると。いや、あんまり深く考えたことなかったけど、すごく大事なことだよね。
今回のお話で組織文化や企業文化の持つ力はよく分かったんですが、それをどう変えていったんですかね。早稲田大学のラグビー部もワークマンも伝統があるだけに、その辺は簡単じゃないはずですよ。
ああ、それもそうだよね。おお、ほら来週の月曜もこの時間高恵美ちゃんシフト入ってるじゃない。そこでお二人に聞いてみようよ。
はい、そうしてみます。あ、もう7時半だ。それじゃ今日は上がりますね。お疲れ様でした。
お疲れ様。
しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。企業文化をどう変えるかというテーマでお送りした本日の浜カフェ。ここでお客様、土屋哲夫さんの本を紹介します。ワークマン式しない経営、4000億円の空白市場を切り開いた秘密がダイヤモンド社から発売中です。お手に取ってチェックしてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が53万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェのツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、企業文化をどう変えるか。出演は常連さん、チームボックス代表取締役、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター中竹隆二、お客様、株式会社ワークマン専務取締役土屋哲夫、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山章栄でした。